凡会第34節、ここへ参っても神の言う通りにする者は少ない。皆帰ってから自分の言うようにするのでおかげはなし。神の言うことは道に落としてしまい、我が勝手にして神を恨むようなものがある。神の一言は千両の金にも換えられん。ありがたく受けて帰れば、土産は船にも車にも積めぬほどの信徳がある。心の内を改めることが第一なき。神に一心とは迷いのないことぞ。信心させていただくものとして大切なところを見教えくださってあるのです。心の内を改めることの大切さ、教えを守らねばならぬこと、神に一心とは迷いのないことなどなど、信徳の恵みの中に神ありて氏子ありての信心信徳。今日はお話がちょっと、まあ、ある意味しっちゃかめっちゃかになるかもしれません。でもどうでも聞いていただかねばならない、残しておらねばならないような話だろうと思いますので、お話しさせていただかねばと思うのですけれども、師匠大坪宗一郎氏の元で、いわば何と言いましょうかね、そのご健在な頃、同じ金剛教でありながらというのでしょうか、師匠の元にお参りする方が多くなりましたから、周りに近在の方たちから信者を取ったの取られたのといったような話が出てきて、非難中傷ですかを受けられたことがありましたが、まあ確かにそういうことが、やはりいい先生のところには人が助かるというのでしょうか、あそこの先生に行ったらおかげを、のところに行ったらおかげをいただけるというようなことで人が集まったわけですけれども、その、まあ、流れてきたというのでしょうかね、甘いところに人が寄るようにというのでしょうか、そういうことがありますから、その愛楽で修行した先生方が不況に出るということになると、その周りの先生方が警戒される、あそこからの修行生が来たらうちの信者を取られるのではないかといったような、そういう警戒心を持って来てもらっては困る、まあなるべく来させないようにしようというようなものも中にはあったようですね。まあ第一に、あそこからのあの信者、あそこで修行した先生が来られたらどうなるだろうかという、その戦々恐々とまではいかないでしょうけれども、いわゆる出先の地方での先生方の警戒心があったということは確かなようです。ところがその師匠がもう勘上がられて、1994年ですからもう30年になりますかね、30年ちょっとですが、その後どうであったかと、これは歴史が時間が経って初めて分かることですけれども、その現実においてはその周りの先生方はほっとしておられるのではないでしょうかね。と申しますのは、愛楽教会で修行した先生たちが布教に出たけれども、その土地の信者さんたちを取ってしまう、まあ食うてしまうというのでしょうかね、というようなことにはならなかった、まあなっていないという現実ですね。いわばそれほどの、その当時は愛楽教会で修行した先生方のところではご比叡が立つだろう、それで信者を問われるだろうという危惧が あったけれども、実際蓋を開けてみればそうではなかった、それほどではなかった。師匠大坪宗一郎氏の下で修行した先生、愛者教会で修行した先生といえども、ご比例は立たない、ま、ということが分かったということではないでしょうかね。これはやはり修行生の私どもでもそうですね。愛者教会で修行した、そして布教に出た、そしたら立ちどころにでもご比例をいただくだろう、まあ教会が発展するだろうといったような思いが心のどこかにありました。そして実際布教に出てみた、御用をさせていただいたけれども、なかなか人は助からない、なかなか信者は増えない、またいわゆる教会のご比例はなかなかいただけない、まあパッとしないというか鳴かず飛ばずだ、まあやっとかと教会運営ができているというところの方が多いのではないかと思いますね。これは初代師匠が亡くなられて三十数年経ったからこそ見えてきたことですね。そして愛者教会で修行したからといってご比例をいただけれるものではないというのが現実、まあ、ではないでしょうかね。さあそこはどこにあるのだろうかということなのですが、そこのところがその三十数年経って初めて、ああここが悪かった、ここが悪いのだ、ここが問題だというところがやっと見えてくることになったのではないでしょうかね。その師匠ご健在の時には、この時のおかげをいただいたというのは、まあどちらかというと師匠の顔を立てるために神様がおかげを授けてくださっておったという感じがいたしますね。その師匠のもとで修行した人が布教に出た、その布教者の力でご比例が立った、人が助かったというよりも、師匠大坪宗一郎氏を喜ばせるためにその関係教会のところで、まあ人が助かった、これはひとえに布教者の力ではない、そのバックにおられた師匠大坪宗一郎氏の力、大坪宗一郎氏を喜ばせる、生身のよ生身ですからね、まだ生きておられますから、その生きておる大坪宗一郎氏を喜ばせるために神様がいわゆる布教者のところで人を助けてくださってあったという感が強いですね。今はその師匠もおられませんから、神様が喜ばせよう、この世で喜ばせようという人がおられないわけですから、まああとは、まあ、ある意味どうでもよいと、いや神様の目からご覧になってどうでもよいと、まあ本人の力次第だということになっているのではないかと思いますね。また神様が師匠、いや愛楽教会と言いましょうか、師匠にかけられた願いが本当の願いでありますから、その願いに沿わないところではやはりご比例はいただけないということになりましょうね。それはよその教会以上に厳格かもしれません。よその教会ではまあその先生が和行的なものをしたらそこで助かる、まあ助かるというのは願い事が叶うという意味合いにおいての助かるでしょうけれども、そういうことが起こりましょうけれども、師匠のもとで修行した先生のところではその先生が和行をしたぐらいのことでは人が助からない、というよりむしろ神様が助けるのを止められる、なぜなら本当の助かりではないからですね。 その本当の助かりにつながる助かりを授けようとするところでない限り、ご比例はいただけない。そしてまた、その先生、布教した先生はご比例をいただきたいと思う。教会を発展したいと願う。けれども、昨日も申しますように、神様、天地金の神様が願っておられるのは教会の発展ではない。布教者のところで信者さんが増えることではないというわけです。師匠にかけられた神様の願い、期待される神様の願い、それは師匠のもとで修行した先生方にかけられる神様のご期待、願い、それは人を助けるご用をしてくれということですね。教会を増やしてくれとか発展してくれということではない。神様がそれこそ師匠の時に五重の枝が出るというお知らせをいただいておられましたから、その五重の枝の一つになろうというのが修行生の願いでしたけれども、まあ数の一つになろうという願いであったわけですけれども、これも神様の一つの方便でしょうからね。神様は五重の教会を作ることを願っておられるのではない。それが百千の教会を増やすことが願いではない。まあそうやって修行生を鼓舞しておられたのかもしれませんね。神様の願いはただ一つ、氏子の真実の助かり、これを渡したい。愛楽教会に師匠大坪宗一郎氏にかけられた神様の願い、それは真実の助かりの輪を広げたいというのが願いですね。ですからその願いに沿わない、かなわないあり方で人が助かっていくということはない。教会がご比例をいただくということはないということになりましょうね。そこのところをどうしても勘違いしてしまいます。師匠がそうであったから私どもまたそういうおかげがいただけるのだと、まあいわば勘違いですね、思い違い、勘違い、いただき違いをしてしまうところがあります。その辺はむしろ師匠の元の弟子であればこその神様の厳しさというよりか厳格さがあるのではないでしょうかね。ですから真実人が助からない、真実の助かりを目指していないというところでは、神様は決して人を助けられることはない、教会が発展することはもちろんない。まあ布教者としては教会の発展であったり信者さんが増えることを願うのでしょうけれども、神様の願いは教会が増えることであったり信者さんが増えるということではないわけですから、神様の願いは厳格に人が真実に助かる、その真実に助かる人の輪が広がっていく、それがない限り、まあご比例はいただかないということに直結しましょうね。ですから師匠のもとで修行したからといってご比例をいただいているという教会がない、まあほとんどないと言った方がいいのかもしれませんが、それは師匠の願いを本当に伝えきっていない、神様の願いが成就していっていないということでもありましょうね。そのことを三十数年経って初めてそれこそ分からされなければならない。なぜご比例が立たないのか、なぜ人が助からないのか、なぜ信者さんが増えないのかということがはっきりしたわけですから、そこのところをまあそれこそ改まって今日のご理解のように改まっていかねばならない。本当のところをいよいよ ここから目指させていただかなければならないということを神様が教えてくださってあるように思いますね。そのことが分かるためにはやはり三十数年の年月が必要であったということでもありましょうね。師匠ご健在の時、その時、その時点では分からなかった。三十数年前には分からなかった。三十数年前にはそれこそてっきりここで修行をして布教に出たらご秘伝をいただけれる、人が助かる、教会が発展すると思っていた人が多かったのではないでしょうかね。ほとんどがそうだったのだろうと思います。私もそう思っておりました。しかしそれが三十数年経って、まあそれは幻であったということが分かったわけですから、では何が幻にしてしまったのかということもまた分かってきたように思いますね。それはまさに今日のご理解だと思いますね。神の言うことは道に落としてしまい、我が勝手にして神を恨むようなものがある。まさにその通りだと思いますね。そのアクティベートということを申します。日本では何というのでしょうか。携帯電話を買ってきますね。そしたら携帯電話を買ってきてスイッチを入れただけではつながりません、使えません。それをまあ日本では何というのでしょうか、アメリカではアクティベートということを申しますが、いわゆるシム、今はもうシムが eSIM になったりしておりますが、昔から言うとシムカードというものを入れて、そしてその電話会社とまあやり取りをする。で一対一の紐付けというのでしょうかね。でその携帯電話が確かに電話会社につながっているということをする作業がいるわけですね。ですからもし私どもが例えば師匠のもとで新人の稽古をしたというだけでは、これはいわばスマホを買ってきただけのことですね。スマホを買ってきてスイッチを入れた、そして電源が入ったなといったようにして、まあ楽しんでおるだけかもしれませんね。それが電話会社と直接つながっているということを、その作業をしなければなりません。いわばおかげは信じませんでも、おかげはやってあると言われるようなおかげもがそこま、そこどまりではないでしょうかね。そこから先の信心をしなければいただけないおかげ、これは師匠大坪宗一郎氏と直結していなければいただけないおかげということでもありましょうね。いわばスマホを買ってきた、星を聞いた、分かったというだけでは、スマホを買ってきたというだけであってアクティベートができていないわけです。だから師匠の祈りというものも流れてこない、師匠からの電波が流れてこないわけです。つながらない。そのアクティベートする師匠の祈りをいただき、師匠とつながるというのでしょうか。それはどこにあるのか。まさに今日のご理解ですね。神の言うことは道に落としてしまい、教えを聞いてもそれをただ素通りというのでしょうか、頭の中に入っているというだけ。確かに頭の中に入っているから、それは使えるような状態にはなっているのだろうけれども、アクティベートされていない、つながっていない状態だということです。ではどうしたらそのスマホをアクティベートすることができるのか、どうしたら師匠とつながり、本当につながり、師匠からのおかげというのでしょうかね、それを流してもらえれるようになるのか。それはもうたった一つ、教えを守り行事するということ以外ありませんね。 道に落としてしまい我が勝手にする、自分の好きなようにしている、教えを守り行じていない、それが師匠とつながらない、つながっていないという現実ではないでしょうかね。師匠の教えを聞いた、愛楽理念を聞いた、知った、分かった、しかし愛楽理念を行じていない、心の改まりができていない、本当に天の心、地の心、日月の心を身につけようという精進はしていない、いわば師匠から教えてもらったことを本当に行じていない、守っていないということが、その教えを守る、行じるということがアクティベートする、師匠とつながるということになるのではないでしょうかね。今朝は何かそういうことを教えていただいたように思います。教えをアクティベートされていないから師匠とつながらないのだ、だからご比例がいただけないのだ、そういう状態がここ三十数年続いてきている、いわば誰一人としてアクティベートした人がいないというのが現実だということですね。まずは師匠の教えを素直に聞いて素直に守る、行じる、そこに初めてアクティベートされ師匠とつながることができ、師匠がいただかれたご比例というようなものもやはり流れてくるに違いないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。